は6時38分に今なりました。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆりこがお送りしています。さて続いてはニュースワンアラカルト、ラジオ版入門ニュースの門をお送りします。このコーナーは毎週火曜日にお送りしていますが、昨日は特別番組で番組がお休みだったため本日お届けします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは松茸です。
松茸いいですね。
美味しそうでしょ、
はい、
入門先月11日掲載の山が豊かになったら高根の花松茸ますます遠のく遠藤区についてピックアップしてお伝えします。
はい、まあ、秋の味覚の代表格ですよね松茸、うん、確かに高根の花っていう感じはしますね
ですね、
はい、
まあ、秋の味覚の、ね、代表格、庶民にとっては高根の花でもあるこの松茸ですけれども、実は国際自然保護連合IUCN が7月に絶滅危惧種に指定をしまして、ますます遠い存在になってしまったんです。
はい、
減った理由は様々あるようなんですが、意外にも山が豊かになったことが大打撃になったようなんです。
そうなんですね、豊かになるのは良さそうな気がしますけれども、うん、はい、それが大打撃になったということで、それは気になりますね。そんな松茸って本当にいい香りしますよ ね、 ね、
まあ、7世紀から8世紀頃に読まれた4500余りの歌を収めた日本最古の歌集万葉集には、高松のこの峰も背に傘立てて道盛りたる秋の花の良さという一首もあるように、松茸が群生して香りが一面に漂う当時の情景が目に浮かびます。
うーん、昔から松茸は愛されていたんですね。
そのようなんですね。特にその香りは古くから日本人を引きつけて、あの室町時代の応仁の乱の最中もですよ、
はい、
公家たちが松茸狩りに興じていたという記録も残っているそうです。
そうなんですね。
ところでそんな松茸はかつてはごく身近な食材だったそうなんです。
はい、
三重県史の編集員を務めた吉村俊夫さんが大正初期の記録を調べたところ、当時は1キロおよそ15銭で椎茸の方が8倍も高かったそうなんです。
あ、椎茸の方が高かったんですね。
そうなんですよ。
そんな時代があったんですね、うん、で
そんな松茸は欧米やアジアに広く分布しているんですが、 IUCN の推計によりますと、この50年で生育に適した場所が世界で 30% 以上減ったそうなんです。
はい、
そして特に日本は深刻で、高度成長期に入った昭和中期から収穫量が急に減って、去年はおよそ14トン、これピーク時の1941年のなんと 0.1% 近くまで落ち込んだんです。
そうなんですね、うん、どうして日本の松茸はそんなに減ってしまったんでしょうか。
この理由なんですが、開発による松林の減少や松食い虫による松枯れなどがあります。松茸は赤松の根っこと絡み合うように菌糸を伸ばして、松茸の方が栄養をもらう代わりに木の方に水分やミネラルをあげちゃうという共生関係にあるので、
はい、
松林というのはまさに生命線なんですね。
はい、
これは腐った木に生える椎茸などと違って、生きた木と共生して育つという性質が逆に人工栽培の実現を阻んで減少に拍車をかけているようなんです。
あ、なるほど。まあ、あとは今回のテーマにもあるように、山が豊かになったこともこの松茸の減少には関係あるんでしょうか。
実はですね、それが主な原因のようなんですよ。
はい、
キノコに詳しい東京農業大学の江口文雄教授は、里山に人の手が入らなくなったことが大きいと指摘してるんです。
はい、
あの薪や枝葉草が燃料とか肥料として使われなくなって、落木落ちた木とか枯れ草が積もって栄養が増えて土が肥えてしまって、
はい、
あの痩せた土を好む性質を持っている松茸が減ったそうなんです。
へ、
普通人の手が入ってね、絶滅に向かうということが多そうなんですが、
はい、
松茸っていうのは逆のケースと言えそうです。
そうなんですね、うん、松茸は栄養の少ない痩せた土が好きなんですね。
そのようなんですよ。 ところでお店に並んでいる松茸の大半は中国とか北米などからの輸入物で、はい、去年は流通量の 98% を占めました。また海外でも同じ理由で松茸は減っているんですけれども、海外では高級キノコのトリュフのように珍重されていないので輸入量は比較的確保しやすいそうなんです。
海外では松茸ってそこまで人気じゃない、大人気じゃないってことなんですか？
そう、これ意外にもそうなんですが、その理由がですね、
はい、
あの香りなんですよ。
まあ、の魅力でもある香りですよね、
海外だと風呂に入っていない人の体臭とか足の蒸れた匂いなどもう散々な言われようで、
いやだ、
ヨーロッパの学者がつけた名前は不快臭のするキノコなんですね。
そうなんですね。
そう、これ嗅覚の違いに驚くばっかりですけれども、日本人にとってはこれ逆にありがたい違いなのかもしれません。
そこまで違うのは面白いですよね。まあ、でも国内でも海外でも松茸が減っているっていうのは心配ですね。
そうですね。実は近い将来手が届かなくなりそうな食材っていうのは他にもあるんですよ、
はい、
国際自然保護連合 IUCN はすでに日本ウナギやクロマグロ、メバチマグロなども絶滅危惧種に指定をしたほか、ハマグリやミルガイ、あのミルクイも絶滅の恐れがある国内の野生生物をリストアップした環境省のレッドリストに加わりました、
はい、
いずれも乱獲とか生物環境、生息環境の減少が主な原因とされているんです。
そうなんですね、今まで日本で多く食べられてきたようなものが絶滅の危機になっているっていうのはちょっと残念ですね、はい、
ちょっと大変なことですよね、
はい、
明治の文豪の高田露伴はうなぎのかば焼きの上にですよ、2つに咲いた大きな松茸を乗せて、酒で薄めたタレを注いで火にかけた土瓶蒸しが好物だったそうです。そんな露伴が記した貧富幸不幸には、貧富なんぞ論ずるに足らんや、ただ一日を如実に働くべきのみという一節があるんです、
はい、
まあ、仕事を終えた後に食卓に並んだ庶民の味に幸せを感じていた露伴ですけど、もしこの料理を現代で再現した場合にかかる費用を知ったらどんな顔するでしょうね。
もうもはや庶民の味と言える額じゃなさそうですよね。
結構いきますよね、これね。
はい、
とはいえ食に貪欲なのは人間の性です。
うん、
実は代わりの食材も探されていまして、その一つがバカ松茸です。
すごい名前ですね。
奈良県森林技術センターなどが人工栽培に成功していまして、松茸よりも一足早く生えることからバカと名付けられているんですが、実は味わいは同等で香りはより強いそうです。こっちも美味しそうですね。
ねえ、まあ、こういう話を聞くといろんなね、本当に人間は命をいただいてるなっていうのを改めて実感しますし、
はい、
先ほどの話にもありましたが、人間は本当に貪欲な生き物だなと感じますけれども、
代わりを探し当てて ね、
まあ、でも自然環境などもそういうのも守りながら生きたいなとも感じますね。
なお、ラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできるので追ってアップしますから、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。